12月30日、ヤング日経年末スペシャル放送、今年の重大ニュース。本日は年末スペシャルとして、私、ながら日経木曜担当の和田愛理が、ヤング日経木曜担当の佐藤かな子さんと今年の重大ニュースを振り返ります。佐藤さん、お願いします。
よろしくお願いします。
はい。こうしてお話しするの、2回目になりますね。
そうですね。
はい。佐藤さんは、食べることと運動がご趣味ということで、はい、私も全く同じなので、また先ほどちょっとお話ししてて、茨城県
に
生まれたことが、ね、あるということで、はい、私も茨城県出身なので、共通点が多いので、お話しさせていただけるの、はい、すごく楽しみにしていました。
私も本当に楽しみにしてました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、早速なんですが、佐藤さんにとって、はい、今年1年はどんな1年でしたでしょうか？
そうですね。今年は自分の興味あることにたくさん挑戦できた1年だなと思ってます。社会人2年目になって、新卒採用しているんですけども、やりたいこともできるようになりましたし、あと、ヤング日経のパーソナリティになったのも、大きいなと思います。プライベートでも料理教室だったり和菓子教室だったり、あとサウナ、ヨガ、ボルダリングとか興味あったことには何でも挑戦できた1年だったかなと思います。
すごくアクティブにいろいろと挑戦されてたんですね
そうなんです。
佐藤さんは専門商社の新卒採用人事担当ということで、ヤング日経お聞きの方もかなり佐藤さんのそのお仕事で大切にされてることとか気になっている方多いんじゃないかなと思うので、はい、ちょっといろいろと本日はお話伺ってまいりたいんですが、
はい。
佐藤さんが今年まずですね、どんなニュースが気になったかっていうのをちょっとお伺いしたくて、佐藤さん、今年一番気になったニュースは何になりますでしょうか？
はい、まあ、いろいろ気になったニュースはあったんですけども、3D プリンターで300万円の家というニュースが気になりました。
はい。
はい。セレンディクスという会社が 3D プリンターを使って球体住宅を制作したようなのですが、土地代は別として300万円ぐらいで家が建てられるということで、非常に気になりました。
すごく低価格で家が建てられちゃうんですね。
そうですよね。今までなかった価格ですよね。私もすごくびっくりしました。
うん。うん、
この300万円の家は6畳弱を想定しているということで、セレンディクスのサイトによると、24時間以内になんと作ることができるそうなんです。
ああ、すごい速さですね。
本当ですよね。
はい。
海外ではだいぶ 3D プリンターの建設っていうのは広がってたみたいなんですけども、日本は災害大国ということで、うん、やっぱり遅れを取っていたんですけど、球体にしたことで、その、なんでしょう、強度というのがクリアできたようで、今回、3D プリンターを使った家ができたということですね。このニュースが気になったきっかけとしては、私は仕事のために東京に出てきたので、こっちに持ち家がないんですよね。
はい。
いつか家について悩む日が来るんだろうなと思っていたところに、この低価格の家のニュースが出てきたので、すごい気になっちゃいました。
海外だと、その 3D プリンターで建てた家というのは、私もニュースで見たことがあったんですけど、日本でもその球体型のお家が今建てられ、てるんですか？
そうですね。私の見たニュースではもう企業が予約をしていたり、個人も予約をしてるってことで、続々とできるのかなと思っています。
球体のお家すごい素敵ですね。デザイン性が面白いですね。
そうなんですよ。画像も見てみたんですけど、すごくおしゃれな家でしたね。
6畳ってことは、お一人住まいの方が住まれることが多いんですかね？
そうですね。ただ、小さい家なので、本当に住まれる家というよりは別荘に使ったりとか、そういう使い方もあるよというふうに見ました。
いいですね。なんか、旅行先とかで泊まれたりとかできたら、すごく面白いですよね。
面白そうですよね。球体の家は、和田さんは住んでみたいですか？
球体の家、どうやってインテリアしたらいいか、ちょっと迷っちゃいますね。
本当ですね。ベッドとかどうしようってなります
そう
ね。
ですよね。佐藤さんがもし 3D プリンターで自由にお家を建てられるってなったら、どういったデザインの家を建ててみたいですか？
そうですね。私は、ちょっと忍者屋敷っぽく、いろんな仕掛けがある家に住みたいですね。
忍
滑
者
り
屋
台を
敷。
作ったり。からくり屋敷ですかね。いろんなところに入り込めたりとか、自分が、なんでしょう、棒を登って2階に行ったりとか、そういう家に住んでみたいです。
佐藤さん、あれですもんね。ボルダリングとか、今年始められたっておっしゃってたから、
そう
ま
な
さ
んです
に、
よ。
そうですね。ぴったりのデザインのお家ですね。ちなみに、どういった場所に建ててみたいなとかありますか？
そうですね。やっぱり北海道に家が故郷なので欲しいなと思うんですけど、3D プリンターっていうことで、価格が安いので、いろんなとこに建てられるのも魅力かなと思っているので、それこそ自分の住んでいた地域、茨城にも住んでたので、茨城にも建てたいですし、奈良にも建てて、東京にも建てるっていうふうに、たくさん家が欲しいですね。
そうですね。その場所場所でいろいろなこうデザインだったりとか、中のインテリアも変えたりとかしたら、いろい
絶
ろ
対楽
な
しいと
楽
思
し
い
み
ます。
方がありますね。
本当ですよね。
なるほど。3D プリンターハウスということで、アイデア次第でいろいろなものが作れるようになっていってるなと思うんですけれども、なんかいろいろと想像を形にしていけるっていうのはいいですね。
そうですよね。自分のライフスタイルに合わせた家とか作りやすいのかなと思います。
ちなみに今、低価格で、個人で購入できる 3D プリンターフィギュアを作ったりですとか、というものも、今販売されているようなんですけれども、もし、佐藤さん、そういうものを購入したら、何か作ってみたいなとかありますか？そのお家以外で。
そうですね。3D プリンター作ってみたいもの。この間、会社の業務でちょっと他の会社に行った時に、なんでしょう、車の模型を作って見せてもらったことがあって、可愛いなと思ったんですけど、私は、そうですね、キッチン用品を見るのがすごく好きで、いろんなキッチン用品見るんですけど、自分のサイズに合ったフライパンとかをちょっと作ってみたいです。
素敵ですね。私もそれ作りたいです。
和 田
いい
さ
で
ん
す
は
ね。
どういうものを作ってみたいですか？
そうですね。もうまさにそのフィギュアじゃないですけど、なんか友達とかの結婚のお祝いだったりとか、あとは、そうですね。なんか両親とかに思い出のフィギュアみたいなのを作ってプレゼントしてみたいなとは思います。
素敵ですね、本当に。
でも今佐藤さんのおっしゃってた、その調理器具を自分の使いやすいサイズで作るっていうのはすごくいいなと思って、もし 3D プリンターを使う日が来たら、一番にちょっと作ってみたいなと思いました。
ぜひぜひ。もっとみんなが使いやすくなるといいですよね。
そうですね。もっと身近になっていくかもしれないですね。
本当ですよね。
はい。今後、3D プリンターハウスの未来への期待もどんどん増していきますが、はい。ちょっともう一回いいですか？ はい。佐藤さんには 3D プリンターハウスについてお話しいただきました。はい、佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
れ、ちょっと待ってください。最後の締めくくりが。
あと、他のやつ、他のテーマを一つ、ええ。
ごめんなさい、終わっちゃった、勝手に。そうしたら、 じゃあちょっとさっき聞こうと思ったそのお仕事で大切にされていることとかって聞いても大丈夫だったりしますか？
あ、
難しいですか？ちょっと難しいか。
そうですね、なんだろなんか、
違う方がいいですか？なんか気になった食べ物とかありますか？
そうですね。あ、じゃあなんか仕事関連のニュースをちょっと考えてきたので、それに合わせてなんか喋ります。仕事
ありが
関
とう
連。
ございます。じゃあ。では、佐藤さん、他に気になったニュース、何かありますか？
はい。私は今会社で人事、新卒採用担当をしてるんですけど、やっぱり人事関連のニュースはすごく気になっていて、気になったニュースといえば、ダイキン工業がその新入社員の2割を職場に配属しないで、大阪大学と設立した社内大学に入れて、人工知能だったり、そういったことを勉強させるというニュースが非常に気になりました。はい、今、新入社員の研修だったりも計画してるんですけど、他の会社のニュースを見て、やっぱり自分のところでできることはないかなと考えたり、あと入ってくれる学生にはやっぱり幸せになってほしいなという思いで採用しているので、学生の一番いい道を探すということで、なんかこういうニュースはいつも目を通すようにしています。
佐藤さんのような方が人事でいてくださったら、新入社員の方もすごく嬉しいですね。そう、なんかいろいろとお勉強ももちろん、ずっとされてて、さらにそういった幸せになってほしいって思いがあるということで。
多分人事はみんなこういうこと思ってるんじゃないかなと思います。
なかなかその人事の担当の方とお話しすることが、
はい。
なかったので、今まで。はい。なんか佐藤さんの中で、まあ今、幸せになってほしいっていう思いもあったと思うんですけど、お仕事する中で、こう大切にしていることとかって何かあったりしますか？
はい。大切にしていること、まあ、いろいろあるんですけど、まだ若手なので、学ぶっていうことを大事にしています。というのも、今までの経験で、まあ、私はこうできるとか思ってしまいがちなんですけど、やっぱり先輩から学ぶことって多いですし、まずは慣れるところから、学ぶところから始めようと思って、そうですね、謙虚な姿勢でいるように、心がけています。和田さんも今年から会社で働かれているっていうお話先ほどお伺いしたんですけど、実際働いてみてどういうことを心がけてますか？
そうですね。今までとしていた仕事がガラッと変わったということもあるんですけれども、大切にしていることは意外と同じだなという感じで、そうですね。何か私はこう資格を持っていたりとか、技術が何かすごく長けてるというわけではないと思っているので、そうですね。本当に単純なんですけど、
はい。
常に笑顔でいたりとか、自分の、まあ、この言葉多分いろんな方がおっしゃってるので、聞いたことある方もいると思うんですけど、まあ自分のご機嫌は自分で取るじゃないですけど、そうですね。そういったことは大切にしていきたいなとは思ってやっていますね。まあ、いろいろとやっぱりありますよね。なんか今ちょっとパッと、なかなか出てこないんですけど、そうですね。
そうですよね。やっぱ社会人になってご機嫌でいることって本当に大事ですよね。なんか
な
企
かなか
業。
やはりそうじゃいられない時もあ
そう
る
なん
な
で
と、
す
こう
よ
やはり
ね。
そうですね、こうお腹の中でちょっとぐーっと、ぐーって思う時もやっぱりあるんですけど、ただやはりその私も環境がすごく変わったので、毎日出勤されているサラリーマンの方だったりとか、本当になんかこう身近で働いている会社員だったり、あとは両親だったりとかに、改めてその尊敬というか、 の気持ちが、あ、これを長年続けてる人たちって本当にすごいなと改めて思って、なのです。はい。
ヤング日経を聞いてるリスナーの方は、やっぱり新入社員だったり、若手社会人多いと思うので、きっと同じようなことを思ってるんじゃないかなと私も思います。そういう方々の、なんでしょう、ちょっとほっとする時間にヤング日経があればいいなと思います。
では、佐藤さん、本日はいろいろとお話しさせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤング日経年末スペシャル放送、今年の重大ニュース、ながら日経木曜担当パーソナリティの和田愛理がお届けいたしました。佐藤さんと対談させていただいたながら日経での放送は1週間前の12月23日に放送されています。もしよかったらそちらも合わせてお聞きください。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。